藤田博之の三原情報局ラジオ。さあ8月2日金曜日お昼3時を回りました。皆さんこんにちは、藤田博之です。
アシスタントの金田和恵です。
まあ連日ね、猛暑でございまして、はい、昨日は広島県内で新記録の 39.1 度というね、うん、もうすごい夏になってますよ今年はね。
はい、そうですね。
でもまあ天気としてはいいお天気が続いてるということで、うん、もういよいよ来週は安祭りなりますね。もうあっという間よ。
早いですね。
この間さつき祭りの司会したなと思ったら、もう安田祭りがやってきて、
はい、
でまあ安田祭りの司会はしないので、
そうですね。
ねえ、まあ直接何かあるっていうわけじゃないんですけども、はい、来週の放送に関しては安田祭りが始まるその初日ということでもありますので、はい、会場のすぐ近く、
はい、
サテラスで我々は公開放送的なことをするということになっております。
よろしくお願いいたします。
ね、ですね、もうたくさんの方に遊びに来ていただいて、
はい、
またちょっとねスタジオの中で喋ってもらったりもしたい ね、
そうですね。
祭りのね雰囲気を感じてる方の生の声みたいなものもね、欲しいなと思っておりますん で、
そうですね、
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
天気予報的には、うん、だいたいお盆ぐらいまでいい天気らしいんですよ、はい、
うん、
いいお天気ってことはもうこの暑さが続くっていうことなんで、まあどっちがどうっていうこともね、
はい、
まあ暑いのは嫌だけど、
うん、
まあお祭りはね、安祭りに関してはいい天気でやりたいなというのもあるでしょうし、まあ、とにかく暑い日がお盆ぐらいまでは続くということですんで、天気の心配は来週の週末もそんなにはないということになっております。
そうですね、
いや暑いですけども、
ね
うん、まあ暑いといえばオリンピック、
うん、
結構見てますか？
そうですね、うん、はい、見る時間がたくさん、はい、ありますんで。
ありますか？それなんか含みを持たせたような見る時間がたくさんありますんでって。
いえいえ、結構家に帰ったら、はい、もうずっとあのテレビつけたりして、割と見てますね。
ね、なんかあの、はい、まあ思うような結果を残せる選手、まあ、それから残念ながら残せない選手、はい、まあ、それからね期待を背負っていって、うん、まあ、チームとしてなかなか成績がね、
はい、
まあ、当初の前評判通り残せなかったりみたいな、いろんなね戦いがあって、
そうですね、
背負うものが大きいから、
ねえ、うん、そんなね今日明日もこう毎日戦えるわけじゃないから、この来年に1回かっていうねものに関しては、はい、
ここにぶつけてきてるわけですから。
そうですよね、悔し涙もあったし ね、
ね、なんかもう週に1回三原にのほほんとやってきて、2時間ペロンと喋って、
本当、ね、改めないといけないなってあの本当にあのオリンピック見てますとね思いますよ。
やっぱりこうね、
あれぐらいのやっぱり意気込みというかね、
そう、
はい、そういう気持ちを持って臨まないといけない、第1週間に1回って、
そうよ、ね、
思いました。
なんかやっぱ数年スパンで長期の計画を立ててあそこに臨んでるわけですからね、はい、まあその結果いかんによって、まあ、我々外部の人間がどうのこうの言うのは良くないなと思います、
う
ん、ますね、
そうですね。
ただまあやっぱり SNS とかね、はい、まあ、ここまでもうみんな使ってて、うん、自分の思うものをアップするみたいなことになってくると、
うん、
ちょっとまあ選手に対する誹謗中傷みたいなものもね、
うーん、
3年前の東京オリンピックの時も多少あったんでしょうけども、またまあそういうこう度合いみたいなものが強まってきて、なかなか傷つく選手が出てきたりっていうこともね、あるので、それも良くないなと思って、難しいね。ただみんながもうほぼね、ある年齢から上でいくとほぼスマホというものを持ってて、
はい、
で SNS もやってる人がここまで増えてきて、
うん、
であるとね、
うん、
なかなか全員が全員その動きを、うん、じゃあもうやめろって言ってやめさせるわけにもいかないという、うん、まあね、
うん、
そのこう自由と、はい、まあ、そのこう自由であるけどもその中で自分をいかに律していくかみたいなものもね、
うん、
若干問われてる、そんなオリンピックになってるのかなっていう気もしないでもないですけども ね、
はい、
個人的には先週末虫取りに行きまして。
あ、そうでした ね、 ね、取れましたか？
日曜日行ってきたんですよ、
はい、
どこに行くのかなと思って、僕は友達がいい場所があるから連れて行くっていう触れ込みで、もう50歳の同級生と合計年齢100歳の2人で行ったんですけど、しまなみ海道を渡って行ったんですよ。
あ、そっちの方まで行きましたか？
そうよ、しまなみ海道を渡って、まずは生口島行って、で因島行って、
はい、
でそこのその友達が言うポイント、いいポイントがあるっていうところに行って、もう汗びしょびしょになりながら行ったんですけどね。
そうでしょうね、暑い中、
うん、でもなんかあの50歳の いいおっちゃんが、うん、あの2人で虫取りやってると、うん、全部のことが面白いね。
ああそっか、うん、まあ、だってそんな大人になってね、うん、もう必死になって虫取りすることってないですよね。
ゲラゲラ笑いながら虫取りしました。だってもう崖登ってるだけで面白いでしょ。虫を取るために同級生50歳が、はいはい、でそこから足を滑らせてちょっとこうズルズルって落ちてきたりするのよ。そういうのを見てるとなんかね、もうめちゃめちゃ笑いました。
あ、いいですね、うん、そういう時間も、ね、
自分自身もあの木から落下したりしてね、うんうん、ちょっとあの転倒したりするみたいなこともありましたけど、それを見て友達はめちゃめちゃ笑ってたし、なんかそういう、こう楽しい時間を過ごしたんですけども、
夏休みって感じの過ごし方ですね。
で今はその時、うん、まあね、そんなに取れないだろうと思ってたんですけど、うんうんうん、そこそこ取れたんですよ。
あ、クワガタとかカブトムシ、
うん、
あ、そうですか。
でそこそこ取れて、まあ、あの飼育できないものに関してはね、大量に飼育してかわいそうなことになるのは良くないので、うん、次の日に、朝涼しい時間を狙って山に逃がしに行って
優しい。
もう前日夜中まで必死で取った、昆虫を、うんうんうん、まあ、山に次の日逃がしに行って、でちょっとあの飼育したいなと思ってるクワガタもいたん でそれに関しては山で、こう木とかね、うんうん、あとこう腐葉土を掘って、もうイノシシですよあれ。僕は腐葉土を掘った後ってもうイノシシが掘った後と一緒な感じになってると思うんですけど、でちょっと土を山からいただいて帰って、でそれを、飼育環境、最高の飼育環境を整えて、うん、今クワガタを飼ってるんですけど、うん、めちゃめちゃ癒されるね。
はあ、そうか。
飼う？もう本当に。
何クワガタですか？ミヤマです。
いや、ミヤマじゃないですね。もうちょっと言ってしまうとノコギリクワガタとかです。だからもう本当に生活に疲れた中年がスタジオの中に3人いるわけですけど、スミディと局長にあげたい。めちゃめちゃ癒されるよ。もう金田も飼う？なんなら。仕事から帰ってどんな感じかなと思って、うん、あ、ちょっと土が乾いとるわと思って霧吹きで水やって、で、ああええ感じに湿ってきたわと思って、うん、でビール飲みながらオリンピック見てて、柔道とかって試合が終わったら、はい、日本人選手がするまで結構時間が空くでしょ、うん、あの間もずっとクワガタ見て
ます。あ、すごいいい時間ですね。飽きないですね、ずっと見てて。
出てきた出てきた、今昆虫ゼリー食っとるわってことをずっとして、でそれでもうひとしきり見てたら次の別の選手の何かの競技が始まって、でそっちのオリンピックを見て、おーやったーみたいなことを言った後に、あーちょっと休憩休憩と思ってまたクワガタ見て、あ、さっきと違うところにおるみたいな
こと
で、すごい癒されるんですよ。ちょっとでもスミディは癒されんかね、あんまりもう優しい目で今俺を見てないから、うん、でも優しい目でクワガタを見るっていうこともずっと難しいかもしれんけど、いやでもね、そういう過ごし方を今してるんですよ、
いいですね、
うん、そうするともう充実するよ、なんか。
そうですね、
うん、だからもう休みの日は一日そうやってますからね。
あ、もうなんか日記とかつけたらいいんじゃないですか、あの絵日記。
土の中から全然クワガタ出てきてないのに、うん、虫かごの中をずっと見てるっていういつになったら出てくるのかなって。でも夜になったら出てくるからね。
あ、そうそうそう、
昆虫はね、うん、うん、もうそれをずっと見つめてたりみたいなことですけどもね、は
い、あ、いいじゃないですか、
まあ、そういう夏の癒しとかもいただいております。
あ、そうですか、
うん、いい年してそれがいいのか悪いのか別にして、
いや、いいじゃないですか、
ね、うん、なんか癒してくれるものって家にありますか？
うちはね、あの本当昨日、うん、実家の方にこの子がやってきたっていうことで、はい、もともと1匹、あ、最初飼って、はい、でもう一匹飼ってたんですよ、で、まあ、もう10年以上生きてるんですけど、はい、で、あの最近ちょっと一匹亡くなったんです、うんうん、で、まあ、一匹が残っててそのちょっと寂しそうだっていうので、はい、親もなんか、
うんうんうんうん、
もう一匹迎え入れようかどうしようかっていうので、
はい、
保護猫ちゃんで子猫がいたんですけど、うん、あのお知り合いの方から、
はい、
うん、あの譲っていただいて、本当にまだ生まれて2ヶ月ぐらいなんだそうですけど、
はい、
うん、ちょっと実家に帰 える楽しみができたなっていうところですね。あ、
それはいいね。
はい、まあ、あの家の、ね、猫とちょっとうまくやれるように今ちょっと話して飼ってますけど、
あれやっぱ相性とかそれから慣らす時間みたいなのが大切ってよく聞きますもんね。
はい、
いいねそれ。
そうですね、親もねやっぱりもう一匹、うん、いた方がいいんじゃないかなっていうことで、
はいはい、本当は俺もゴールデンレトリバーが家に来てほしいんだけど ね。
そうね、
うん、家にペットがいるっていうのはね、今はまあ昆虫でクワガタムシを飼ってるんですけど、はい、でも娘の友達が新しくゴールデンレトリバーを飼い始めたっていう話はあの学校から帰ってきてしてたんですよ、
はい、
もうすかさずお前そのことどのぐらい仲がいいんだ
そっち
それは借りることはできるかっていういやどのぐらい仲いいんや、もう借りれるんだ借りてほしいんだけどみたいなお願いを今俺はしてるっていう、ねはいはい、ことなんですけども、やっぱりねちょっと大きさが大きくなってね犬や猫っていうサイズ感になってくると、うんうん、またそれはそれの可愛さっていうのはあるんでね、はい、
そうですね、
うん、非常にいいね、うん、だからまあ今そうやってこう楽しみがあるからいいけど、ちょっとまあ子供の頃は夏休みの終わりのことを考えて憂鬱な気持ちになったりしてましたけど、
うん、
オリンピックが終わったらどうしますか。何にもないですよ、もう中年の男は、
まあ、ペナントレースがねもう一つがなんて、
あまあまあそうですね。あとまあもうすぐ、うん、来週からか高校野球甲子園が始まるっていう、
そうですね、うん、そっちの楽しみもありますね。
ただもうね先のこと言うのは良くないですけど、はい、8月の頭ぐらいで前半でオリンピックが終わって、
は
い、でそこから甲子園が始まって、当然まあこれもね試合が終わったら甲子園もなくなって、
で
まあ大丈夫、もう俺たちにはカープがあるからペナントレースを楽しむって、もう夜カープを見るのを楽しみにしてたら、
うん、
カープも秋にはね試合がなくなって
、まあ、毎年まあねそうなんですけど ね。でただやっぱ今年の夏そうやってオリンピックですとか、うん、いろいろこう楽しみが、ね、いつもより多いっていう、
まあ確かに多い、
ね、例年よりちょっと多いっていうことで、うん、やっぱりちょっと燃え尽き症候群っていうか、
そうそうそう、
そういうのになりやすいかもしれないですね、
うん、多いからね、だからもう本当一気になくなるよ、うん、プロ野球が終わってからの楽しみをどういう風に持っていくかっていうのはね、
はい、
大きなテーマですよ、
まあ、釣りとかいいんじゃないですか、だから藤田さんとかだと、
ああまあ ね、うん、でもあの仕事から帰った時の一服の清涼剤みたいなもので行くと釣りはまた違うでしょ、
そうか、
うん、それが欲しいのよ、
あそうですね、
うんうん、なんかもう局長が家でゴールデンレトリバー飼ってくれたら一番いいんですけどねで金曜日に連れてきてくれたら、で連れてきてくれて、はいはい、あそこ あのスタジオの外のお客さんが来るスペースに、
ね、看板犬としてね、
そうそうそう、うん、いてくれたらいいよね、
あ確かにね、うん、リスナーさんも来てくれそうですね、
そうよ、ね、メールも運んできてくれるみたいな、
かわいい、
かわいいよ、
ね、あのいましたよね、あのボールを運んできてくれる、はいはいはい、ミッキーだったかな、
そうそう、ね、ミッキーね、あれ松田スタジアムいましたから
ね
ああいう携帯を取ったら、
あなるほどね、
すごい放送局としてもいいんじゃないかなって、
あいいと思います、
僕が買ってってこと、買って
買って買うということですね、まあ両方ですね
金曜日の午後だけはこっ
ちそうですね、別に金曜日の午後に僕が局長の家に立ち寄って連れてきてもいいですけどねそんなホットな感じで放送もお届けできたら楽しいなと思ったりしますけどもね、まあまあまあそれはなかなか実際問題かなわないので、
はい
ね、なんとかまあ その時期が来たら新しい楽しみを見つけて大人なんで頑張らなければならないということではあるかと思いますが、はい、ではですね今日も2時間皆さんたっぷりとお付き合いください、
はい、
今日のメールテーマです、
はい、今日のメールテーマは甘く見ていたら大変だったことありますかということで、こちら局長お願いします、
はい、今日のテーマ甘く見てたら大変だったことというやつなんですけども、
はい、
あの私はあの勝手にですね割と暑さには強いと、
うん、
夏は強いという自負してたところあるんですけれども、うん
はい、
まあ、あの先日その真夏の中ちょっとジョギングをしたんですけども、
日中ですか、
日中です、
もうこう今日中ジョギングって本当無謀だと思いますよ、
ね、まあ、毎年一番暑い日に走るっていうのはこう毎年やってることなんですけど、
自分に課してる何かがあるんです
ね、やったんですけど、
はい、うん、
今年はさすがフラフラになりましたね。
もうそうでしょうね、
うん、熱中症とは言いませんが、はい、かなりフラフラになりましたんで、やっぱちょっとこう今年の夏の暑さを甘く見てたなと、うん、あとまあやっぱり年取ってますんでね、どうのこうの言いながらももう、うん、自分自も弱くなってますんで、うん、そこら辺も合わせて考えなくちゃいけないなと思うんですけど、はい、まあこういうあの甘く見てたら大変だったことありませんかということで、メッセージをお願いいたします。まあ、あの例えばあの辛口焼きそば食べられると思って食べたけど、あの甘く見てたけども口から火が出るぐらい辛かったとか、うんうん、あの子供だと思って将棋を指したらボコボコにされたとかですね、うん、ちょっと相手は甘く見てたけど、うん、大変だったということありましたらメッセージをお願いいたします。
は
い、
なるほど。どうですか、これ甘く見てたらちょっと大変な目に遭いましたっていうのはありますか？
そうですね、あの夏になったら怖い話ばっかりしてあれなんですけれども、
う
ん、
先週そういえば、はい、なんか番組が終わってすぐどっかに行ってましたよね。
どっかに行ってました。
ね、終わった瞬間旅立って。
そうですね、はい、はい、怪談ナイトを、はいはい、聞きに三好に行ってきました。
稲川淳二さんのやつですね。
そうですね、はい、はい、
どうでした、稲川淳二さん。
いやすごい、たくさんこう物語を全部頭に詰め込んで、うん、はい、こう緩急っていうかこう間を取りながら本当にこう怖く、うんうん、はい、ね、私たちに伝えてくれるその技がすごいなと思って思いました。ちょっとまあラジオ的っていうんですかね、やっぱりこうストーリーがね、はい、はい、耳からこう聞いて想像しながら聞くっていうのがちょっとラジオ的で私はすごく好きなんですけれども、はい、はい、ちょっと続々と、はい、させていただきましたね。
やっぱり面白い話と怖い話はね、結構テクニックがいりますからね。
そうですね、
あの人だって奥さんに家を追い出されて車の中で暮らしてたんですからね。毎日カップラーメン食べて。
そうなんですか。あ、そうなんですね。
それもすごく怖い話ですけどね。あ家から追い出されて家の前に停めてある車で暮らすって、はい、夫婦関係としてめちゃめちゃ怖いでしょ。
そうですね、
でカップラーメンそこで食って暮らしてるのよ。だから逆にその経験が生きて今怪談がすごい上手になられたのかもしれないっていうね。
楽しかったですね、初めて行きましたけど。
じゃあ続々しながらみたいなことだったんですね。はい、で話途中になったんですけど、甘く見てたら怖いことになったって、なんか、
はい、まあ一人でも大体お化け屋敷入れるんですけど、うん、はい、はい、でもなんかとあるまあお化け屋敷っていうか夏だけその場にできるお化け屋敷がまあありまして、うん、はい、広島とかでも時々夏ができますけど、
あの人のやつかな、有名な作家の方が、
そうそう、五味博文さんの、はいはいはいはい、お化け屋敷のプロデューサーとかされる方、うん、はい、でまあ一人で大丈夫かなと思ってふとこう入ってみたら、はい、うん、全然一歩も動けなかったっていう、はい、怖い夏の回がありまして。
あ、そうなの。
そうなんです、外まで結構キャーっていう、実際に中にこう入られてお客さんの声が外まで響くようになって、はい、怖さも倍増するお化け屋敷なんですけど、うんうんうん、はい、実際にそこまで長い距離を歩くようなお化け屋敷じゃないんですが、うん、本当にいろんな仕掛けがしてあって、はい、いやあれはねちょっと怖くて結局大丈夫だろうって思って入ったら、うん、全然一歩も前に進めないっていうことがありましたね。
さすがもうその世界の第一人者みたいな方の、はい、そのクリエイティブなお化け屋敷はお化け屋敷の怖さがあるってことなんですね。
そうですね、こう真っ赤な部屋で、うん、はい、こういろんなこうミッションを課されるんですけど、お札を取る作業だったりとか、はい、うんうんうん、はい、でちょっとこうお仏壇の前に行って、はい、はい、そこに座って何かこうしないといけないことがあるとか、
あ、それをちょっとこう、そういうミッションがね。
そうなんですよ、やっぱりカップルとかね、こう家族、はい、友達同士で行くと多分楽しめるんだろうけれども、
なぜに一人で行ったっていう。
そうなんです、ちょっと甘く見てたことがありました。
なるほどね、はい、僕はあれですかね、はい、自分がゴルフの練習に行く練習場に、はい、うん、ジュニアのゴルファーが結構来るのよ、
はい、
でまあおじさんなんで、うん、もう小学生ぐらいが横の打席に立ったって、なんかまあおじさんのいい球を見とけよ君たちみたいなことで、まあ子供を見るわけですよ、はい、でいい球が出たら、うん、おちょっと子供の方チラッと見ながらどうやおじさんの球はって
はいはいはい、はい、
ことで、ね、うんうん、勉強になるかいみたいな感じでなるんですけど、うんうん、はい、いざジュニアのゴルファーが打ち始めたら、はい、もう今小学生とかすごい球打つよ。
そうなんだ、
うん、 でもビャンビャンって2回ぐらいこう伸びるような球を隣の打席で小学生が打つのよ。でチラッと俺の方見て、どうだよおじさんみたいな顔をされると、
逆に
もうその後にもう打つ球が右へ左へ右へ左へみたいな、もうちゃんとした球が打てなくなるのよ。いやもう俺は心が弱いなと思って、
はい、
なんか小学生だと思って甘く見てたら、こういうね精神的なプレッシャーを50になっても受けるんだなっていうのをね、はい、感じたりしますね。なんかこう甘く見てる自分の慢心が招いたことではあるんですけども、はい、まあ、そういう話をね、うん、では皆さんにお寄せいただければというふうに思っております、はい。メールの宛先はこちら、
はい、宛先です。874@fm-mihara.jp ホームページのメッセージフォームからお寄せください。3時台は水回りのトラブル、大型ゴミ、不要品の処分など何でもお任せ。宮浦の産業環境管理株式会社、職人だからできる家づくり、大和町上戸倉の有限会社小倉建設、自分だけのお城瀬戸内ベース、南の三平商事有限会社、聞こえるって嬉しい、聞こえるって楽しい、港町の三原補聴器センターの提供でお送りします。
いやすっきりした。ん？ん？ あれ？流れてない！トイレ詰まっとるじゃん！どうすりゃええんじゃろ！こりゃ困ったわ！
そんな時は産業環境管理にお任せください。トイレ、キッチンなどの詰まり、漏水など水のトラブル何でも解決します。
すぐ来てくれるん？
はい、宮浦から駆けつけます。
でもこういうのって正直修理費が心配なんじゃけど。
三原市内から伺いますので出張費もいただきません。三原で地域密着45年の実績だから安心価格です。
水に関するトラブルならフリーダイヤル 0120-340-530 0120-340-530 三原市宮浦産業環境管理。
羊が1匹、羊が2匹、羊が3匹、あー眠れん。
眠れなくて困っとるみたいじゃの
う。うわ、びっくりした。あんた誰？
わしは眠りの神様。どうやら枕や布団がお前に合ってないようじゃ。宮浦の吉永布団店に行くがよい。自分に合った寝具を提案してくれるぞ。
わかりました、今すぐ行きます。
今夜中だからまだ空いてないんじゃけどの。
よし、
藤田博之、今戸ゴルフクラブに挑戦。
セントアンドリュース、太平洋クラブ、御殿場コース、ペブルビーチ、ゴルフリンクス。どこを攻めるか、どう攻めるか、俺。まずはペブルビーチ、106ヤードの7番ホールからだ。ファー、ファーは必要ないわ。でも海に直行じゃ。
インドアゴルフ場今戸ゴルフクラブでは212以上のコースを圧倒的なグラフィックで体験することができます。しかも JR 三原駅から徒歩1分、バーコーナーも充実。新しい三原のコミュニケーションスペース、今戸ゴルフクラブ。
ベイビー、アマビーガスター。
ベイビーアイムアビンゴスタークイズということで、今日は僕からの問題です、
はい。
最近ですね、うん、ちょくちょくサウナに行くんですよ。
おお、はいはいはい。
まあ結局何が整うのかっていうのはよくわからない状態はずっと続いてるんですけど、うん、あ、これがそうなのかなと思いながらも、まあまあ行ったりしてるんですよ。
まだ確信には至ってないんですね、整うっていう。
でもう今日整いましたわみたいなのはもう明確にはないんですけども、あ、まあやっぱりそれなりに気持ちいいですからね、はい、まあ、サウナにちょくちょく行くんですよ、うん。で、あの一緒に、まあ、自分が行った時にいる他のお客さんに対して、
はい、
これもしかしたら教えてあげた方がいいかなと思うことが、これもちょくちょくあるんですよ、
はい。
結局そのことを、まあ、教えてあげた方がいいのかなと思うけど、うん、直接その方っていうのはもう面識もないし、うん、これこうですよって教えてあげることっていうのは今までに一度もないんですけども、
はい、
まあなんかサウナが終わった後も妙にそのことが気になったりするというね、
はい、
ということ で僕は一体何についてその他に来ているお客さんに教えてあげた方がいいんかなと思うんでしょうか、
はい、
が今日の問題です。
なんでしょうね、
サウナのルールとかマナーとかそういう話じゃないよ。
あ、そういうのではないんですね、うん、
僕が行った時に一緒に来ているお客さんの中にちょくちょくいる人に何かを教えてあげた方がいいのかなと思うんですよ。
うん、
それは一体何でしょうかというのが今日の問題でございます、
はい
ね、ただまあなんかね、みんな別に会話をしたくてそこに来てるわけじゃないし、
うん、
ね、
そうですね、
見ず知らずのおじさんがちょっといいですかってなんか話しかけてくるのも、
はい、
いいのか悪いのか分かんないでしょ
う。そうですよね、
うんうんうんうん、伝えてあげることはもう今まで一度もできてないんですけども、
はい、
何を教えてあげたいのかというのが今日の問題でございます、
はい、
クイズの回答はこの後4時半までにお寄せください。
はい、宛先はこちらです。874@fm-mihara.jp ホームページのメッセージフォームからお寄せください。それでは1曲お届けします。ローマンホリデーでオイラは張り切りボーイ。
藤田が食べる三原のお持ち帰り、
はい、今週はですね、はい、砂見のゾーナフォルトゥナートのジェラートメニューを紹介します。局長お願いします。いいです
ね、夏ですからね、
はい、暑いですからね、
暑いですから、
まあ、しかもまあこうゾーナフォルトゥナート、
うん、
三原市砂見町ということで、あの砂見海浜公園、
はい、景色も最高ですね。いいとこですよね。
いいですね、
海でね、
まあ、あの店自体もあそこで食べるのもあれですけども、
はい、
ちょうどまああの両サイドに砂浜というか、
うん、
あの海があって、しかもあとプールもあってということでですね、はい、まあ、そこでこう散歩がてらちょっと寄って食べていただくというのもいいんじゃないかなと思うんですけども、
はい、
まあ、そういう中で今日はオリジナルの手作りのジェラートをお持ちさせていただいたんですけれども、
はい、
あの本当はこのジェラートですね、パフェ仕立てということで、
うん、
1セット650円になってるんですけども、パフェ仕立てに仕上げたものなんですが、今日はその中の手作りの部分のですねジェラートを2つお持ちさせていただきました、
はい、
藤田さんのお手元ありますかね。モジオモシオミルクというやつと、うん、あとレモンシャーベットというやつなんですけども、はい、まあ、あの手作りのジェラートですね、こちらをこの中の部分だけお持ちさせていただくんですけども、うん、
はい、
まあ、この暑い時期ですね、
うん、
ちょっと食べていただくにはちょうどいいんじゃないかなと思いまして、
はい、
お持ちさせていただきましたけれども、
これは通常だとお店で買うと、別の形でテイクアウト
できるということですかね、
はい、
テイクアウトというか、まあ、あのでこちらですね、あとご紹介、あのあれなんですけども、テイクアウトということで、
はい、
スコーンに挟んでスコーンサンドということで、
はい、
このモチオミルク、あとチョコレート、
うん、
あとイチゴミルク、抹茶などを挟んで、まあ、1個400円になるんですけれども、
いいですね、
ちょうどこうハンバーガー的な形でいけますので、
ね、ミニバーガーというかね、
そうそうそう、こうちょっとこう一口サイズで食べながらあの辺を歩くと絵になりますね。
いや、あの砂浜と砂浜の間のね、海沿いのあの通路
をね、そうです
、歩くと最高ですね。
まあ、そこにはできればワンちゃんがいるといいとは思いますけど、
ゴールデン
レトリバーがいるところ最高に声になるところですけどね。
ヒロシ君と
ヒロシがやってるんですよこれを。
そう
なんですよ、チーズがいるんですよ彼には。
ヒロシに借りればいい。ゴールデンレトリバーを
でここで買って、
そう、
あ、ヒロシが金曜日どんどんの時に連れてきてくれたらいいんじゃないですか。
そう、チーズが、チーズって名前ですから、
ね、
うちのラジオのコマーシャルも出てますから
ね、うん、もう連れてきてくれたら、俺がちょうど来た時はヒロシが放送してるから、 その間俺がゴールデンレトリバーの盛りをするよ、もう打ち合わせはもうどっちでもいいでしょ。
いやいやいやいやいや、あの綿密な打ち合わせ必要でしょう。
まあ、全然
で、できればチーズも囲んでやりながら、まあ、それはいいんです、まあ、
チーズを撫でながら打ち合わせするっていうね。
でもワンちゃんいるいないに別にしてもですね、あそこをこう海岸通り歩いていくと部分で、
うん、
このスコーンのアイスクリームサンドでもぴったりかと思うんですけども、はい、今日はその中ので、ね、中身の部分を持ちましたので、うん、お召し上がりいただければと思います、
はい、じゃあモシオミルク、はい、いきましょう。うわ、うまい。
ちょっとじゃあ私も一口、あのスミディもあります。今日は金田さんね、ミキサーですね、ちょっと召し上がることができないかと思うんですけども、
はい、羨ましいなと思いながら見ておりますよ。
本当にミルキーな、濃厚なミルキーな味の中に、
そうなんだ、
藻塩がちょっと効いてて、あの甘いものと塩の相性の良さ、
ね、良さですねこれは、
うん、あいいね、
うわ美味しそう、
ちょうど汗もかいて塩分も ね取らないといけないですから、うわーいいわ、うわ
これ濃いわ、
これがだからスコーンに
挟んであるんですよ、
挟んである状態で、お店で購入することができるということですね、
あ、まあ、じゃあちょっとスコーンもきっとちょっとしっとりするんでしょうね、うん、こう挟んであったら、ね、あれがまたいいですよね、うん、食感ね、
ちょっと熱いなんかちょっと溶けながら、うん、それが全部こうスコーンにシュワシュワってこう、
美味しいわ絶対、
ね、熱いから逆に ね、スコーンにこうじわっと染み込んで美味しいでしょうね、いやこれ美味しい、
ね、あと写真映えも結構しますね、
しますね、
うん、これあれでしょうね、もう女子が、若い女子が買って、
あいい、
手に持った状態で、
それね、
バッグに砂見の海を
そうですね、いい感じですね、
インスタに上げたりするんでしょうね、もうそれには最適だと思います、いいわ美味しい、
ね、
うん、
これがまああのお店で食べてパフェ自体で650円ですけども、うん、あのスコーンに挟んでスコーンサンドになると400円ということですので、
はい、うん、美味しい、
はい、
いい、
でもう一つこちらはまあスコーンサンドにはならないんですけれども、
はい、
あのレモンシャーベットも、うん、こちらもまああの手作りの自家製瀬戸内レモンを使ったですね、はい、シャーベットなんですけれども、
これはだからお店で食べると、お店の中でパフェ仕立てで食べることができるってことですね、
ええ、
じゃあミルクの後にレモンシャーベットをいただきますね、はい、あこれはこれでやっぱ柑橘系の柑橘の、
うん、爽やかな感じですか、
爽やかな感じがいいね、
いいですね、
うん、
ちょっといろいろこう味もあるのでね、
はい、
うん、ちょっと毎週ちょっと変えながら、
うん、
今週はこれ食べてみようとかね、
いやさっぱりしてて美味しいよ、
食べたくなるな、これは
これはだからこっちがいい人は、
うん、
お店の中のちょっと涼しい中で、
うん、
外の夏の海を眺めながら、
はい、
まあ、爽やかに召し上がっていただくということです ね、
こちらのレモンシャーベットはちょっとあのパフェ仕立てではないんですけれども、これがあのメインになってくる、出てくるんですけども、
はい、
この時期 このねレモン感っていうのは最高ですね、うん、こうちょっと
シャーベットの良さありますからね、これはこれでね美味しい、おっさん3人が、うん、本当に藻塩ミルクとレモンシャーベットを、
ね、
むしゃむしゃ今食べてる状態になってますけど、
羨ましいな、
いやでもおじさんは、うん、
好きですよ、
逆にこういうの大好きですから ね、
うん、
サービスエリアでも大体おじさんソフトクリーム食ってるでしょ、
あ、ね、そう召し上がってるのよく見ますね、
結構こういう甘いもの系は大好きなんですよ、うん、美味しい、
ちゃんとこのレモンの、ね、食感も残ってたりしてですね、
そうですね、
皮もあったり、
あとなんか適度な硬さでちょうどいい感じがしますね、
ちょっとどれも食べてみたいっていう気になりますね、
はい、
うん、
でまあ、他にもですねテイクアウトメニュー、うん、まあ、コーヒーとかカフェラテとかもですね、
うんうん、
あるんですけれども、あとまあ、はい、あのここの人気で絞りたてのオレンジジュース、
う
ん、これですね、
はいはいはい、
ありますし、
うん、
あとまあ、瀬戸内レモン、うん、シャンディガフ、
はい、
これですね、ノンアルコールビールと、自家製瀬戸内のレモンジンジャーエールで混ぜた形のものですね、これはちょっとまあ一応ノンアルコールですので、
うん、
ちょっとこうカクテル感もありつつ、こうちょっとこうなんて言うんですか、
はい、
大人の味わいということで、
うん、
まあちょっとチーズを連れて歩いていくにはこのベストなこう飲み物になるんじゃないかなと思うんですね、もう
チーズだけあの結びで借りてあの別のお店のものを食べに行くっていう
背徳感しかないんですけど
いや本当にこれは、ね、これのまた美味しさありますね、
ね、
ありますし、シャンディガフって、
うん、
やっぱりこうね、まあ、通常ビールとジンジャーエールこう割るものですけど、うんうん、こうノンアルコールだとドライブで行った時に、
ね、
運転手の人が飲めるっていうのは、やっぱりいいですよね、
ね、安心してこう、うん、運転もできるということですので、
確かに確かに、わあいいわ、もうこれからますますみんな足しげくね行く場所ですから ね、砂見のあの辺りの周辺っていうのはね、うん、
すいません食べてしまってい
やいや
今日は本当にたくさんこうサンプルが届きましてですね、
もうちょっと説明してくれるのかなと思って、局長の方に見たらもう
本当にもう
普通にシャーベット食って
た、いやこれ本当に 味がねこれ本当にいいですね、うん、これですね。
ねでも本当あのゾーナフォルトナートさん、はい、人気でいつもねあの駐車場も車がいっぱい止まってまして、ねええ
確かに
うん、家族連れとかやっぱり週末ね、うん、こう、うん、特にこう夏なんかは今、はい、局長も言われてましたけどプールとか、ねええ、あの海に入る時のねこう、うん、合間に寄られてる方も多く見られますよね。
ですのでまあちょっと特にランチとかですねタイミング見ないといっぱいで入れないこともありますので、
そうですね、
ぜひ連絡をしていただければと思います。でまたあの基本的にこのお店ですね、
はい、
水曜日木曜日金曜日が休みなんです。今日はちょっとこれ聞いてすぐ行きたいっていうのは今日お休みなんですけれども、うん、あの夏の間はですね8月14、15、16あたりはお盆休みですけれども、はい、逆にオープンしてますので、
はい、
ぜひあのこの週末から来週かけてですね行っていただければと思いますので、うん、よろしくお願いいたします。
まあもう天気もいいっていう予報ですからね、まあすごい行きやすいと思いますよ、
うんうん、ドライブついでにちょっと寄っていただくには良いのではないかと思います。
はい、
はい営業時間がですね11時から17時、うんラストオーダーが16時ということになっておりますのでよろしくお願いいたします、はいうん、まあその他あの一品料理あとパスタリゾットそれお肉料理などもですね十分充実しておりますのでちょっとおしゃれに食べていただくにはベストなんではないかと思いますのでよろしくお願いいたします。
はい、はい、ということでございまして、ね、今日は砂見海浜公園にありますゾーナフォルトナートの、はい藻塩ミルク、
はい、
それからレモンシャーベット、うん、いただきました。もう間違いないですね、
ね、
はい、もうシチュエーションも含めてもう最高だと思いますので、はい、ぜひたくさんの方に召し上がっていただきたいと思います、はい、どうもごちそうさまでした、うん、
ではここで1曲お送りします。ヘアカット100でスキスキシャーツ。
僕たち夫婦も35歳、うちの子も小学生になるし、そろそろ自分の家を考えようかな。
はい、大和町の小倉建設にご相談ください。
大和町？僕は旧三原市なんですが。
ご安心ください、三原市東広島市で家を建て続けて70年、家づくりはお客様への引き渡しがゴールではありません。家は親から子へ、そしてその先へ引き継がれていくもの。10年後、20年後、30年後の家族のヒストリーが築けるような家づくりを目指しています。
新築リフォームのご相談は 0847-33-1566 小倉建設まで。
トイレが詰まってしもうた。どこに電話したらええんかの。検索検索。お、宮浦の産業環境管理に頼んだらええんか。もしもし。今度は屋根が雨漏りしとるわ。これも修理してもらわんとな。雨漏り修理と。あ？これも産業環境管理？もしもし。この古いベッドとソファー、使ってないけ捨てようかの。大型ゴミの処分と。あ？これも産業環境管理か。何でも産業環境管理じゃの。水回りのレスキュー、引っ越しやリフォームでの大型ゴミの処理など、三原市宮浦の産業環境管理、フリーダイヤル 0120-340-530 まで。今週の広島スポーツ情報局、
はい、
まあ、オリンピックね、もう真っ只中ですんで、そっちはそっちで盛り上がってるんですけども、はい、まあ、あれよあれよという間にカープが3連勝しまして、
はい、
なんと首位です、
ね、
現状ね、すごいね、まあ、接戦を制してみたいな展開はここのところやっぱりね、まあ、今シーズン通してですけども戦い方にはなってくるんですが、はい、昨日は菊池が決勝だ、
はい、
で、2対1で DeNA を下しまして、カープが、巨人と、はい、これは勝率で、カープが上回ってるのでゲーム差はないんですけども、首位ということです。
はい、
いやーなんだかんだでね、
そうですね、こうやってまた上がってきましたね。
そうなんですよね、あのちょっとあの首位からまあこうね ちょっと順位を落とした時にはなかなかまあ厳しい現状だから仕方ないかみたいなことも思ってたんですけどもね、まあそんな中昨日も見事に勝利を収めまして、
はい、
で勝ち星は8回にリリーフしました島内についたと。島内7勝目
ね
え、うん、まあちょっと島内が打たれてゲームを落とすこともね、まあ、今シーズンこれもあったんですけども、はい、なんだかんだで中継ぎで7つ勝ってるってすごいよ。
そうですね、
うん、いかにこう競り合った展開の中で登板してるかっていうことだと思うんですけどもね、まあ厳しい状況の中でも昨日も投げ切りまして、
はい、
で直後に味方が点を取ったので7勝目勝ちがついたということになりました、
はい、
これで、カープが首位なんですが2位巨人とはゲーム差なし、それから、3位阪神とは 0.5 ゲーム差なので上位3チームはもうきっちきちの中に詰まってるってことになります、
はい、
で4位の DeNA と、3位の阪神が5ゲームついてるんで、
はい、
上位の3チームと下位の3チームが少しずつ離れつつあるっていうことですかね、ゲーム差でいきますとね。で5位が、4位の DeNA と 2.5 ゲーム差の中日、
うん、
それからそこからまた 2.5 ゲーム差で、6位がヤクルトということになっております、
はい、うん、
ヤクルトもなかなかね厳しいね。
そうですね、
ちょっとまあ2連覇した時にはねヤクルトの時代結構続くのかなと思いましたけども、なかなかうまいこと言ってないという今シーズンになるのかもしれませんが、昨日はカープが見事に勝利を収めたということでございます。今日はですね久々の先発になると思いますが、はい、カープが野村、中日が小笠原の投げ合いで、6時からプレイボールで松田スタジアムでゲームが行われるということになっております、
はい、うん、
ちょっとね、まあ、ここも中日相手、
はい、
ちょっとまあ中日は今シーズン苦手としてますけども、なんとかね勝ち切ってほしいし、
そうですね、
久々の登板で野村もね存在感を示しておかないと、
久しぶりですね、
競争がねいろいろある世界ですからね、まあ、まあ本人的にも絶対勝ちたいなとも思ってるゲームだと思います。それから残念なお知らせとしてはシャイナーが左手を負傷してしまいまして、
はい、
ねね、ちょっとまああの復帰してからはね、まあいいところでホームラン打ったりしたんですけども、
そうですね、
なかなかまあその後も結果が出ないままここまで来ておりましたが、ここに来て故障というのも出ております。
こればっかりはね、
そうですね、代わって林が、昇格して、まあ、一軍に合流するということになっているんだそうです、うん、それからですね、昨日はもう野球もちょっと言っとこう、
うん、
久々に佐々木朗希、
はい、
ロッテの佐々木朗希が復帰をしまして、
うん、
2ヶ月ぶりの復帰登板を果たして、5回72球を投げて3安打1失点、今季6勝目を挙げたということですね、
はい、
今シーズンに関してはやっぱりまあシーズン通して先発ローテを守って、で結果を残すことによってそのメジャーに行くという将来的な願望をね、
はい、
あのこう球団としても叶えたいっていう方向だったんだと思いますが、まあ、なかなかそういうふうにはいかなかって、だから6月の8日の広島戦に投げて、はい、そこから抹消されてましたんで、もう丸々2ヶ月ぐらいぶりの登板だったということですね。最速は160キロ出たということで、これに関してはやっぱさすがよ。
そうですね、なかなかこれ出ませんからね、
直球の威力はまずまずだったけども、はい、変化球の制球に若干課題を残したということではあるんですけどもね、うん、なんだかんだでもう5年目ですからね、吉井監督としてはたくさんの試合数を投げてキャリアハイとかそういうところを目指さないといけないと、まあ、シーズンが始まる時には言っていたということではあるんですけどもね、久々の登板となりました。でこれで、今期でいくと10試合の先発、で投球回数は64回、なので、規定投球回数が143回まで投げないと到達しないので、今シーズン規定投球回数をクリアするのは厳しい状況だそうです。ただまあ現在2位のチーム、まあ、自分のチームのロッテがクライマックスシリーズに進出した場合は、ここで存在感を発揮する可能性というのは十分あるので、この後どういうふうに投げていくのかっていうところですね。
はい、
前回登板の後はそのこうリカバリーというか回復が思うようにいかないみたいなことでね、あの登録抹消があったので、今回投げた後にまあどういう状態になるのかっていうことと、 普通に先発ローテにこれであの合流するということになるならば8日に行われますソフトバンク戦に、投げるんではないかという、まあ、あくまで予定ですけどね、
はい、
順調であればここで投げる風に、まあ、予定されるんではないかということも出ておりますが、
うん、
ちょっとねいろいろ言われてますし、うん、あとなんかこの間唐揚げ買って食ってただけで唐揚げ食ってる写真買ってる写真撮られてでうんぬんみたいなこともね、あるからまあ辛い立場ではあるよ、
プライベートも何もないですね、そう
本当ね、ああいうのって思いますけど唐揚げ買ってる写真とか勝手に撮っていいのかなっていう
ねえちょっとね
ねえ、うん、もう本当になんかプライバシーみたいなところでいくとどうなのかなっていうのはありますけどもね、
まあそれだけ注目もね、うん、されてる方ですからね、
そうですね、まあまあこの後頑張ってほしいなというふうには思います。それからですね、昨日はエディオンピースウィングで、うん、ドイツの一部リーグにいますシュツットガルトのチームが、
はい、
サンフレッチェ広島と試合をして、うん、これはスミディが見に行ったそうですね。
はい、昨日はちょっと平日だったですけど、せっかくの機会なんで行きました。
まあ、ドイツの一部リーグのチームがまあまあ超有名チームですからね。
そうですね、ブンデスリーガで去年昨シーズン2位ですかね、
はい、がサンフレッチェとやる、はい、なおかつまあ新しいスタジアムでっていうことで、そうですね、お客さんの入りとかどうでしたか。
2万何十何人入場されてましたけど、うん、非常にいい雰囲気だったですね、
はい、スコアとしては、はい、2対5、
はい、
でシュツットガルトが勝つということではあったんですけども、ね、
はい、
点もある程度入ってたから逆にエキサイティングでした。
そうですね、はい、さすがに7点もね入ると、であとまあ、うん、正直新鮮試合なんで、
はい、
まあね、勝ち負けはそんな気にならない試合だった
ので
、ね、素直に楽しめたというか、
はい
はい、でサンフレッチェの方も選手が24人出たんかな、ゴールキーパーも4人みんな出てきて、
はい、
あとユースに所属している高校3年生の選手も3人出て、
うん、
はい、非常に普段 見られない選手も見れたんで、
はい、
そこも良かったですね。
あですね、はい、どうなんですかスタジアムで見てると、試合開始が何時ですか。
昨日はね6時半でした。
6時半、はい、まあまあその段階では暑いって感じ。
めっちゃ蒸し暑かったです。
いやーやっぱりね、はい、だからまあナイターもそうですけど、まだまだこのシーズンっていうのは夕方以降の試合もまあまあ暑いのは暑い。
暑いです、
うん、
ただ今エディオン PS ウィング広島はビールの売り子さんが松田スタジオみたいに回ってきてくれるんで、
はい、
ビールあお願いしますっつって途中で席を立たずして帰るっていうのが、はい、素晴らしいです。
だって野球の場合は席を立って買い物に行く時間って攻守の交代とか、はい、あとグラウンド整備の時間があるから、
ね、
まあまあ行きやすい時間ってあるじゃないですか、はい、サッカーってハーフタイム以外は
そうです、ね、
なるべく動きたくないから、
はい、
ちゃんとでも売り子さんがそうやって来てくれるっていうことなんですか。
そうです、そうです、朝日とキリンと、
はい、どちらがいい、は
い、いらっしゃいました、
はいですね、いいですね、うん、
ね、
まあこういうこう新しいスタジアムができて、ヨーロッパの有名なチームを招いて試合ができるってなんかね、
ね、
ちょっとまあ広島もそういうこうスポーツタウンってまあ昔から言われてますけど、
はい、
改めてね、はい、いいなって思うところにはなりますよね、
うん、
なかなか派手な点の取り合いみたいなことになって、
はい、
あんまりこうガチで削りに行ったりはしないでしょ。
さすがにそうです ね、そこは若干緩めなところはあったと思います。怪我したらいけないんでね、お互い、
はいはい、それはそれでちょっと楽しいゲーム展開になったということなんだそうです。それからですね、これスミディこれもはい、なでしこジャパン注目してるっていう風に、うん、まあ、言ってましたけど、見事グループステージを突破しまして、
はい、
で今度は、決勝リーグに入って、初戦がアメリカ代表。
そうです、
これどうですか。
なんか過去のアメリカ対アメリカの成績が1勝8分け30敗、
は
い、らしいですね。
やっぱアメリカ強いんですね。ちなみに、日本は2勝1敗で、グループステージを突破したんですけども、はい、アメリカ代表は3連勝でグループステージを、突破してまして、
はい、
ドイツ、オーストラリア、ザンビアを破っての3連勝ですね、
うん、
でこの中で出場12カ国最多となる9得点を決めていると、
うん、
で攻撃力が自慢のチーム、うん、まあ、こういったチームと日本は、決勝リーグいよいよ初戦、
はい、決勝トーナメントですね。
決勝トーナメント
負けたら終わりなんで、
終わりですからね、はい、なので、まあ、ここで当たるということですね、はい、でアメリカ そのこうシステムとしては 4-3-3 っていう、攻撃の一番前線は3人の選手が担うっていうことなんですけど、この3人の選手が、
はい、
超有名人です。
お、
1人がデニス・ロッドマンの娘、 シカゴブルーズで活躍しましたね。バスケットボールのデニス・ロッドマンの娘であります、スワンソン、ごめん違う、トリニティ・ロッドマン、
うん、
で、もう一人がメジャーリーグのシカゴカブスで活躍するショートのダンス・ビー・スワンソンの妻、スワンソンです。
奥さん、はい、
うん、それから、アメリカンフットボールのアリゾナカ、カーディナルスでプレーするマイケル・ウィルソンの婚約者でありますスミスこの3人です。ロッドマンの娘、スワンソンの妻、ウィルソンの婚約者、協力3トップ、うん、もうこの攻撃陣がすごい強いっていうことなんですね、ちなみに、グループステージのザンビア戦ではロッドマンとスワンソンの2発で3対0と勝利、うん、2戦目のドイツ戦ではスミスが2点、スワンソンが1点をマーク、うん、3戦目のオーストラリア戦ではロッドマンが先制ゴールを決めているということなんで、うん、まあ、得点力があるチームっていう、うん、でなおかつ有名人、
はい、
ね、ちょっとまあ強敵相手ということになりますけども、そう
ですね、試合時間が明日土曜日の22時からでしたかね、
はい、あ、いい時間ですね、
今まであの深夜だったんですけど、
はい、
すごいいい時間なんで、
あ、いいですね、
応援しましょう、
まあ、そういうところも含めて見てると相手チームの知識も若干あって、
そうですね、
わあ、なかなかやるじゃんっていうのも見つつ、
うん、
まあ、なでしこジャパンの勝利お願いながらね、やっぱこうあれですか、ちょっと僅差のギリギリの勝負に持ち込むしかないって感じ、
もう PK 戦
見据えて見据えていかに守り抜いていくかっていうところですね、
そうですね、
うん、まあまあね、うん、ちょっとまあそこはやってみてっていうところですし、です、ね、オリンピック何が起こるかわからないっていうところでもあるのでね、はい、まあ、ランキングでいくと云々みたいなところはあるのかもしれませんが、はい、検討してほしいなという、なでしこジャパンの初戦の相手アメリカの話でございました、
はい。